誰でも重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私は休ませてあげます。これこそが主の招きの言葉です。救いの神を知ることとは、自分のわがままは許されている。私は義と認められている。私は神との平和を持っている。主なる神は私のものです。私の救い主です。私は霊的な死から永遠の命に移された。私は永遠の命を持っていると確信できるものであります。主を恐ることとは、結局、主を個人的に知ることを意味しています。第2番目、主を恐ることとは、主に喜ばせたいと切に望むことです。初代教会の人々とは、結局そういう切なる願いを持っていたのです。何があっても主に喜ばせたい。主は喜ぶことができるように、今この態度を取ればイエス様は喜ぶことができるかな、悲しくなるなのでしょうか。結局こういうふうに私たちも毎日考えるべきなのではないでしょうか。当然なんですけど、イエス様を信ずるになったとしても、イエス様を喜ばせようとする自分の努力は全て敗北から敗北へという結果に至るだけでしょう。父なる神を喜ばすことができる人間はいない。一人もイエス様しかないんです。ですからイエス様はこの世におられた時、よく父の声が聞かれたのです。これは私の愛する子です、彼に聞け。イエス様と結びついているものは、結局イエス様の上に主を喜ばすことができるのです。結びついたら考え方変わる。身を結ぶようになります。自分の努力ではなく、うちにおられるイエス様こそ勝利と祝福と身を結ぶことの秘訣です。多くの人々は非常に悩んでます。満たされていない、寂しい、一体どうしてでしょうか。自分のことばっかり考えているからです。自分自身の喜ばせることによって人間は間違いなく不幸になります。もちろん他人の喜ばせようと思ってもなかなかうまくいきません。イエス様についてロマ書の中で次のように書かれています。キリストは自分自身の喜ばせようとはなさらなかった。結局イエス様は自分自身の守ろうとしなかったし、弁明しようとしまった しなかったし、私は無視されても結構、誤解されてもよろしい、捨てられ罪の塊とされ十字架に使われても結構であると、イエス様は真心から思われたのです。イエス様は一秒も自分のことを喜ばせることを考えられなかったのです。人間の喜ばせようとする人は不自由になり、制限されたものとなり、まあ人間の奴隷になります。まあ結果として失望するようになり、不幸になります。 結局主を恐れない人は心の支えを持たないし、自分のことばかり、そして他の人を変える見ることせず、結局どうしようもないものになります。ある詩人が次のように言ったのです。人間が私を非難したり褒めたり大切にしたり誤解しても構いません。主よ、あなたに喜んでいただくことこそ私にとっては全ての全てですと。まあ、この心構えを持つ人は主を恐れているものであります。この態度を取る者は人間の判断から解放され、隣人に対する行動は正しいものとなる。また自分自身のために生きるのではなく、主のために生きたいと思うようになります。まあ、主に喜びたいという切なる願いの結果とは結局そういうものであります。まあ、主は主を恐れる人々を探し求めておられます。主を恐れることとは何なのでしょうか。今話したようにまず主を知ることです。主についての知識を得ることではなく、主ご自身を知ることです。第二番目、主に喜ばせたいと切に願うことであります。もう一つは主にすべてを捧ぐことです。まあ、一つの実例はよく知られている創世記の22章に書かれています。22章の2節と5節と12節をお読みいたします。22章の2節、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人のイーサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全所の生贄としてイーサクを、あなたの一人子を私に捧げなさい。まあ、捧ぐこととは結局殺すことです。あなたの愛されている一人子であるイーサクを生贄として捧げなさい。その時アブラハムは驚いてしまって、いや大変です、一体どういうことですか、なぜ息子を殺さなくちゃいけないなのでしょうか、もしこの息子が死んだなら、主よ、あなたの約束は矛になり何の価値もなくなるなのではないでしょうかとアブラハムは思わなかったんです。一体どうしてでしょうか。彼は主を恐れたからです。主を知っていたからです。主にだけ喜ばせたいと切に願ったからです。結局主ははっきり何十年間祈られた、そして奇跡的に与えられた、息子を殺せ。五節、それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。あそこ行って子供を殺してきたら一人ぼっちで戻るのではない。アブラハムは、私は子供を捧げなければ大変だと思ったのではない。私たちはあそこ行って礼拝する、礼拝することとは結局すべてを主に捧げることです。例えばここで私たちは主を賛美すると、最も大切な心構えとはそういう心構えでなくちゃいけないなのではないでしょうか。私は自分のために何にも欲しくない、自分の考えていることもどうでもいい、やっぱり 主は喜んでもらいたい。アブラハムの心構えとはそういうものでした。中二節の後半、今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムは子供は殺されても主にとって問題ない。殺されても簡単に生かすことができるからです。主は一言は言うと殺された子供はまた元気になるとアブラハムは疑いませんでした。結局子供は殺されなくてもよかったんです。けども主はあなたは自分の一人子を惜しまないで捧げたと言ったのです。結局主はアブラハムの心を見たからです。私はあなたが私を恐れることをよく分かった。主は今日私たち一人一人に向かって同じ言葉を言えるなのでしょうか。主はこういう礼拝者を求めておられます。礼拝することとは決して形式的なものではない、捧げることです。そして捧げることとは主を恐れる結果です。人は言ったから、要求されているからなのではない。主を恐れる結果とは全てを捧げることになります。主の祝福を受ける人々とは結局主を恐れる人々です。だから初め読みました詩編の128編の一節に、幸いなことよ、すべて主を恐れる者はと書かれています。私たちが必要とするただ一つのものは主の祝福を受けることです。なぜならば私たちは主の祝福を受けるときすべてのものを持つようになるからです。心は満たされます。変わらない喜びも与えられます。平安を持って生き生きとした希望を持って毎日過ごすことができるのです。主よ、私を祝福してくださいと何千年前にヤコブは叫んだのです。彼はわがままの塊で、自分のことしか考えられない男でした。平気で嘘つきましたし、父親を騙しましたし、全部一度信者として。人間的に考えればうまくいったんです。財産も持つようになり、けども心は空っぽでした。私の必要としているのは結局主の祝福だけだと彼は分かったから、主よ、私はあなたを探せません、私を祝福してくださらなければと彼は叫んだのです。まあ、全ての手において主は私たちを祝福したいと願っておられます。だから彼は我々の心の戸の外に立って叩いているんです。無理に入ろうとしない。主の切なる願いとは結局一人一人との親しい交わりを持つことです。毎時間ごと、毎分ごと、毎秒ごと、一瞬一瞬主は私たち一人一人を祝福したいと願っておられます。しかも今日から生涯に至るまで主は祝福したいと願っておられるのです。そしてその生涯のある時に私たちは永遠に栄光の主イエス様と一つになることを許されるようになります。アサフという 作者は前に読みましたように。